さて今日のカフェテラスのゲストですけれども、スタジオに中坪かなえさんをお迎えしております。こんにちは。
こんにちは。
いや、久々にスタジオにお越しいただきましたけれども、はい、ハニーの番組に出ていただくのはいつ以来になりますか？
最後の放送が3月だったので、はい、約半年ぶりということですね。
半年ぶりですよ。半年経てばねえ、いろいろ
ありますね。
この間の話もお聞きしながらですね、まずちょっとこう今回初めてねハニーの移ってこの新社屋に移って中坪さん初登場ということで、はい、第一印象をこうお聞きしたいのは、まず外観の印象どうでしたか？
外観のなんて言うんでしょうね、
こ
う
おしゃれな、
おしゃれな、はい、今時のもうこう三田らしいというか、はい、三田駅前らしいと言いますか。
あ、そう、駅から歩いて5分ほどですもんね。
本当に、思ったより近かったですね。
わかりました、迷わずに。
もうすでに Google マップさんに載ってましたので、それを見て
迷わずに、
はいはい、道も分かりやすいですしね。
そうですね。
であと外にこう、はい、チラシなんか、ね、飾ってらっしゃったから、こちらなんだなってすぐ分かりました。
分かりました、
はい。
ガレージ、一応入り口になっておりまして、
はい、
でこう玄関というかスタジオの入り口ドアですかね、
はい、
そこ入って中、このスタジオの印象ですけども、入った時の印象どうでしたか？
とてもいい意味で外観とは違ってですね、おしゃれですし、なんて言うんでしょう、レトロな感じを残しつつ、こう、今流行りのなんて言うんですか、リノベーションしたような、
はい、実は何もしてないんですよ。
そのまま
いろいろ並べていただきましたけど、実は何もしてなくて、実はそのままつけたのはカーテンと、
はい、
ボード、黄色のボードと棚持ってきただけ。
あ、そうですか、
はい、床も壁も天井もそのままで。
おしゃれですね。
そうなんですよ。
なんかあえてこういうのを選んだかのような、
ね、うん、思いますよね。
素敵なお家です。
天井とかどうですか、印象は？
こう今時ない柄っていうんですかね。
みんなね、おばあちゃんち来たみたいって言ってくれるんです。
なるほど、確かに確かに。
そう、なんかちょっと懐かしくて
、いいですね、こう昭和感が溢れる、
ね、今昭和がこう見直されてね、昭和ブームみたいな話もちらほら聞いたりするんで、意外とこういうのもおしゃれに映るかもしれませんね。
そうですね、なんか昭和生まれとしてはこう愛着というか、こう親しみがあるというか。
そう、懐かしいなと思って。中坪さんも昭和生まれ？
ギリギリ昭和。
そうですか。じゃあ同じ世代ということで。
いや、ちょっと違います
か。あ、そうなんですか。同じ世代かなと思うんですけど。
なんか昭和生まれを誇りにも思いつつ、ちょっと恥ずかしくも思いつつっていう。
そうなん、そこは自信を持って昭和生まれってこう前に出していただいて。
そうですね。
前面に出して活動をね。で、中坪さんは音楽活動をね。
はい。
サクソフォン奏者でもありますから、はい、いろんな音楽活動をね、されたと思いますけども。近況はどうですか？3月以降。
そうですね、はい、3月以降はカルテットといいまして、はい、サクソフォンカルテット40奏ですね、の活動が非常に多くてですね、はい、一軒なんかはBMW さんでの会場で顧客さん向けにこうコンサートをしたりとか、あとはなんかちょっとお偉いさん方の会にお呼びいただきまして、懐かしの昭和の曲なんかも吹いてまいりました。
あ、そうなんですね。じゃあその懐かしい曲、もちろんクラシックも吹かれますけれども、はい、そういったレパートリーもお持ちで。
そうですね、やっぱりサックスっていう楽器は、こうジャズポップスの印象が強いですし、かつクラシックもポップスの音も出せるってい う、こう幅広い音色を持ってる楽器なので、何でもいけちゃう、オールマイティな楽器ではありますね。
そうなんですね。何本持ってるんですか、サックスは？
私はかなり少ない方で、はあ、1、2、3、今現在は3本です。
3本でも少ない方なんですか、
は
い、
もう持ってる人なんかは、6本7本持ってるんじゃないですかね。
そうなんですか。やっぱり1本1本違うんですか、この同じメーカーでも。
まずソプラノサックスからバリトンサックスまで
種類があるんですね。
そうなんです、大きさの種類が
何種類あるんですか？
ソ
プラノ中坪さんは何ですか？
私はソプラノと、アルト2本持ってるんですけど。
ソプラノ、アルト、
全部持ってる人は基本的にソプラノ、アルト、テナー、バリトン、
バリトン、
これがメインの 4本ですね。でもそれ以外にもたくさん本当はあって、だいたい9種類ぐらい。
そんなにあるんですか。
あります。
へえ。
そうです。
じゃあその中でソプラノを選んだのはなぜ。
ソプラノサックスってメロディーが多いんですよね。
あ、
まあ、目立ちたがり屋とかっていうのもありますし、はい、あとはあの体の大きさに合っているかっていうのも関係あるかもしれないです。あ、そうなんですね。
へー。
やっぱりバリトンサックスって非常に重たいですし、はい、大きい楽器なの で、
ね、うん、
それよりはやっぱり手が出しやすいというか。
うん、最初に出会ったのはいくつぐらいの時ですか。
ゆりの木台中学校の、
地元ですね。
そうです。
ゆりの木台中学校
の吹奏楽部でサックスになりまして、
はい、じゃあ中学校から。
あ、そうです。
あ、
吹奏楽部で初めて手にしました。
小学校の時はそういう楽器とか音楽に触れる機会あったんですか。
あ、そうですね、あのゆりの木台小学校の、
はい、
今なんでしょうね、音楽クラブっていうんですかね、器楽クラブっていうのか、
うん、
それであの太鼓打楽器なんかをしてまして。
あ、そうなんですね。
そうなんです。でドラムがしたくて吹奏楽部に入りました。
そうなんですか。
そうです。
それは初耳じゃないですかね。
あ、そうですかね。
ドラムがしたくて、
はい、
でもドラムにはならなくて、
はい、
サックスをそこで
第3希望まで書いて、でリコーダーのテストとリズム感のテストをして、
はい
はい、第3希望のサックスになったという。
そうなんですね。第1希望はもちろんドラムで、
はい、要はリズム感がなかったんですよね。
なるほど、そうなんですね。第2希望はちなみに何だったんですか。
フルートです。
フルート。あ、フルートって感じではないですね、中澤さんね。
どういう意味ですか。
どういう意味かちょっと分かんないですけど。
でも自分でも思います、フルートではなかったなっ
ていう。フルートではないですね、はい、なんかね、確かに。でサックスになって、はい、でそこからその時はもうあれですか、ソプラノだったんですか、サックス。
ね、あんまり中学校高校にソプラノサックス置いてるとこって少なくてですね、だいたいアルト、テナー、バリトンのどれかで、
あ、そうなんですね。
まあ、体がちょっとちっちゃかったのでアルトサックスになりましたね。
あ、なって、でサックスをこう練習を始めて、まあ、今までこう続いてるということは、はい、何かこう続ける面白さというか魅力に気づいたというか、
うん、
ハマる何かがあったんですかね。
なんかね、もう運命の出会いとしか言いようがないですけど、はい、もう楽器手に取ってすぐに、うん、私はずっとこれをしたいなって漠然と思いましたね。
それは吹いた時ですか、持った時にですか。
あ、吹いてしばらくした時ですかね。あ、向いてるなっていうのと、ああ自分の性格にね、あの、はい、才能があるないとかではなくて、
性格に合ってるな、
はい、目立つしかっこいいし、
うんうん、
で、まあ、花形楽器ですしね。
中坪さんどういう性格なんですか。
どうでしょうね。
自分で分析すると、
そうですね、難しいですね。あの今流行りの MBTI、はい、
何ですかそれ。
あのあれですよ、16性格分析みたいな、はい、で、私はあの 仲介人、
はい、仲介人。
確か戸川さんはあの巨匠だったと思うんですよ。
あ、なんか昔しましたね。
今めちゃくちゃ流行ってるんですよ。
そうなんですか。
はあ、そうですよ。
へ、
私仲介人、
うん、
何だったかな。
ということは何かこうあれですか、
あの、まあ、どっちつかずというか、まあ、まあそうですよね、
バランスを見るというか、
うん、まあ、内向的で。
内向的なんですか。
私とっても内向的です。
へ、
内向的なんですけど、
うん、
あの目立ちたいは目立ちたい。
ちょっとややこしい
です。ちょっとややこしいんです。天の弱ですね。
あ、それはわかりますね。
わかりますか。
はい、
天の弱です。
うん、そんな感じするし、私もそうだし。
あ、そうですか。
はい、
あ、意外ですね。
天の弱、
まあ、人に言われたことをそのまましたくないんですが、
うん、
でもちょっと素直な部分もあって。難しい。なんかね、いろんなことが混ざってるというか。
あ、前に出たくないけど目立ちたい。
あ、そうです、そうです、目立ちたい、
うん、
で人と一緒にいるのはしんどいけど一人は寂しい。こうややこしい。
ややこしい。
でもこう30過ぎてだんだん自分のことが理解できてきて、あ、そういうややこしい自分を認めた結果、はい、あの扱えるようになってきました、自分のこと。
なるほど。へえ。それはこう、はい、徐々に分かってきたんですか、それともある日突然分かったというか。
徐々に分かってきましたね。
徐々に、
はい、
分析してたんですか、自分のことを。
やっぱりその楽器を吹くっていうことは、はい、自分とこう なんでしょう、向き合わないといけない時間っていうのが非常に大事で、どうしても自分の弱さがステージで出るもんですから。
そうなんですね。
そうなんです、どんなにカッコつけててよく見せようと思っても、はい、この追い詰められた時ってね、全部出ちゃうんですよね。
怖い
怖いですよね。
最近出ましたそれ。
どうでしょう、最近ね、その自分を認められるようになって、認められるようになるとこう開き直れるというか。
なるほど、はい、
なんかこう隠さずに出せるようになって、まあ、ステージでも自然体でいれるようになったなっていうのは最近思います。あ、
それはなんかまた大きな成長ね。
そうですね、
したんですね。
やっぱ楽器することでこう30、ね、後半になってもうまだまだ成長できるんだなっていうふうに思います。
そうですね。じゃあ、まあステージ上でちょっとしたハプニングが起きてもそんなに慌てずに。
あ、そうですね、ハプニングももうある程度一通り経験してきたので、
どんなハプニング今ありました？今、
そうですね、もう譜面がどこ行ったかわからなくなると。
あ、ね、あ、確かに怖い、
あとはもう頭が真っ白になって、今自分がどこをどういう風に吹きたいとか、そういうのが全部飛んでしまうとかもありますし、あとは単純にその吹く時間じゃなくてこう間の MC ですか、はい、もう
曲と曲の間にお話しする時間。
ああ、そうですそうです、はい、曲の説明とかもこうパニクってしまって、何喋ってるかわからなくなるとかもありますしね。
そういう時どうするんですか？
さ、今ですか、今はね、あの、なんでしょう、とりあえずゆっくり喋ることと、
ゆっくり喋るね、はい、
で、一旦こう深呼吸すること。
深呼吸する、はい。
で、黙る時間が怖いんですけど、こうわざと黙ってみるっていうのはこのハニー FM さんで教えていただきました。
そうなんですね、生放送をねずっとね、してくださって、独特の間が何とも言えない。
本当ですか？それは怒られている
んですか？いや大丈夫ですよ。意外と黙っててもこの1秒2秒って本人にとっては長く感じますけど、あの、聞いてる分には全く違和感はないっていうのはね。
ないですよね。むしろあった方が、こう深みが出るというか。
そうなんですよ。
不思議ですね。
怖いんですけどね、待つって。
本当そうですね、お話って難しいんやなって、こうラジオ放送させてもらうようになって。
難しいですね、
ね、
未だによくわからないです。
いや、だから戸川さんにしても門垣さんにしてもやっぱ素晴らしいなって、
ありがとうございます。
思います。
やっぱりこれはまあ才能というか長年の
そうですね。
ではないですけど、
持って生まれたものと。
まあまあね、こればっかりはね、どうしようもないですから。そんなことないですけど。じゃあ、まあコンサートもしながら、
はい、
はい、で、こちらでの活動、サンダーの活動っていうのはどうですか、ありますか？
そうですね、最近はちょっとサンダーで演奏活動をしてなくてですね、去年一昨年なんかはあの里の根ホールのショーホールだったり、こうアクトスクエアさんですかね、であのコンサートさせてもらったりしたんですが、今年はまだ予定がなくて、で、あのプライベートの話なんですけれど、一応10月にサンダに、戻ってくるというか。
そうなんですね、
はい、引っ越し予定です。は
い、戻ってまいります、ありがとうございます。もうあれですか、場所はなんとなく。
あ、もう場所は決まってまして。
そうなんですね。
実はハニー FM さんと割とご近所に。
お、そうなんですか。
なります。
それはそれはちょっとこう見つからないように帰らないといけないですね。
反対、駅の反対側なんで。
南側で、
はい、なかなか会うことはないかもしれませんが。
そうなんですね。
でも徒歩圏内です。
あ、歩いて、
はい、
あ、駅近ですか？
駅近です。
おー、いいですね。じゃあまたサンダーの生活が。
そうなんです、
ね、
なのでサンダーの皆さんとね、こう触れ合う機会も作りたいなと思ってますし、でやっぱ地元で演奏するって、こう一番の何ですかね、自分のやってきたことをこう地元で披露できるっていう嬉しさはあるので、
ね、そういった機会がこれからね、できたらいいですね。
そうなんです。
いろいろ企画を。
そうですね、
なんかやってみたいことってあります？
やってみたいこと、あの、一番したいのはあのイベントで吹きたいなっていう。
イベントで吹きたい、なんか吹き矢か何か。
違います。
吹みたいな。
そのふ、そうですね、吹く、
吹く、演奏ね、はい、演奏してみたい。
そうですね、なんかサンダ市でこうイベントっていろいろ
ありますからね。
でハニー FM さんもいろいろね関わられてると思いますけど、はい、そういうところで演奏してみたいなっていうのはありますね。
フェスとかね。
そうですね。
ねえ、
サックスってこう、まあ、映える楽器なんでね、は
い、あの光当たるとやっぱもうキラキラっとね、うん、光りますし、かっこいいですもんね。
かっこいいです ね。あの楽器持って立ってるだけでみんなやっぱ振り向きますからね。
そうですね。私もいつかは吹いてみたいですけど。
似合われると思います。
多分似合うと思います。
そうですね。
いろんなところが光ると思いますけど、多分、ね、
反射して。
そうそう、反射して。かっこいいですね。じゃあそういったフェスとかね、イベントがあったらサンダで、はい、これからまあ10月秋以降になるんですかね。
そうですね、
最初はバタバタするかもしれませんけども、うんうんうん、引っ越しとかは慣れてる方ですか、中坪さんは。
いえ、サンダーの実家に住んで、はい、そこから2回引っ越して、
ね、出てますもんね、はい、外にね。
で3回目が今回なんですけど、そのうち2回は自分と自分の家族で、
はい、
あの自分たちでやったので、引っ越し業者さんを使わなかったんですよね、
はい、梱包とかも自分たちで運ぶのも皆さんなんで、
はい、そうなんです。今回初めて
プロの方に。
プロの方に
お願いして
頼んで、
梱包は自分でするんですよね、確かね。
なんか段ボールはくれるんですよね。
そうそうそう、 そうそこに詰めていかないといけないですからね。
そうですよね。
であとで何がどこに入ったか分かるように書いとかないと、
うん、ああそうで言いますね、
はい、
そうで
本当にそうなります。いまだにこのハニー FM2 階和室が一つ余ってるんですけど、
はい、
段ボール置きっぱなしですから。
あ、そうですか、はい、まだ開けず。
そう、
うん、
一応開けてるんですけど中身を戻してない。
あ、そうなんですか、
私のだけなんですけどね。
怒られませんか。
もうなくてもいけるのかなと思って、
それは CD とか
書類とか。
あ、書類とか、ね、
大事なね、
確かに。
で必要な時にそこを探しに行くというパターンですけど、
大変ですね。
そうならないように梱包作業を頑張って。
でもハニー FM さんもこの、ね、引っ越し大変だったんじゃないですか。
そう、いろいろあの CD があのまずごそっとなくなりましたので、うんうんうん、あの手持ちの CD はこれは手元に置いときたいなっていうのがそこに今見えてる分だけなんですね。
あ、そうですか、
はい、あとの3500枚ほどはあのお譲りしました。
あ、そうですか、
はい、それこそ段ボール何十箱になって、それはあの秋以降かな、あの、河内長野市の方で開局準備をされてる、はい、うん、FM 局を作りたいという皆さん方にお譲りしまして。
あ、そうですか、
ぜひ使ってくださいということでハニーの音源を、うん、でその他機材ですね、ラジオ用の電波用の機材も必要ないので、それも別の方にどうぞ使ってくださいということでお譲り、
はい、いいですね。どこかでこう利用されてるんですね。
そう、またハニーでね使ってた音源とか機材がね活躍してもらったらいいなと思いますけどね。
いいですね、
いろいろこう形は変わりながら、
はい、
で今はここでこう収録をメインに皆さんお越しいただいてると、うん、
素晴らしいです、ね、
ことです。で中坪さんもぜひね番組をまた何かの形で再開してほしいなと思うんですけど。
あ、ぜひさせていただ
けるなら。どんな番組やってみたいですか。
どんな番組、
はい、
あのこちらってやっぱり楽器が吹けないですもんね。
まだここで吹いた方が。
あ、いらっしゃらない、
はい、ピアノを弾いた方はいらっしゃいますけど、まあ、キーボードですけどね。
キーボードだったらね問題ないですもんね。
楽器系はまだサックスはいらっしゃらないです。フルートもないですね。
やっぱりこちらで吹くと苦情来ちゃいますかね。
どうなんでしょうね。サックスってすごい音量ですか、あの本気で吹くと。
本気で吹くとね、かなりもう苦情も一発苦情ものですけど。
そうですか。ここで長くやっていきたいなと思ってますので、あのできればちょっとこうなんかこうお椀かなんかで蓋してもらったらホワホワホワホワっていう音で。
あんまりじゃ吹けそうにないですね。
あのそーっと吹いても音は出るんですか。
あ、ね、ハニー FM さん以前のスタジオで吹かせていただいてた時も、はいはい、あの本気では全く吹いてなくって。
あ、そうなんですね。
そうなんです。やっぱりちっちゃい空間だとちっちゃく吹いたりしてますし。
そういう加減はできるんですね。
できますできます。だからちょっとちっちゃい音で、はい、こうコンパクトな演奏でよろしければ
いいかもしれません。
できると思うんです。
あ、そうですか。ここはまあ防音とかそういうのがっちりはしてませんので、
はい、
外の音はもちろん入っていきます、はい、いろんな音も
いいですね。味があって、はい、それはそれで、
あの陶芸工時間はこう、ね、子どもたちの声も入ったりして、
いいですね、
元気に。明日休みやったっけって前言ってました
ね。かわいい。いいですね、その
BGM。 確かめやーって思いましたけどね。
いいですね。 ですね、
にぎやかな。じゃあ楽器吹けるで音、うん、音楽になると、はい、こうネット放送なので、
あ
そのあたりがこうね、うんうんうん、なんか工夫が一工夫必要になってくるかなと思ったり。
そうですね、あのいろんな方がこう YouTube に演奏音源こう、ね、アップされていると思うんですけど、はい、なんかこう著作権がフリーの伴奏もあったりはするのかなと、う
ん、あるかもしれません ね、
そういう音源使ってできたらまあいいかなっていうのもありますし、
そうですね、
まあ、あとは無伴奏で、
無伴奏になると思います。あのご覧いただいた通りスピーカーがないんです、ここ。
あ、本当ですね、
はい、
そうでした。
スピーカー繋いでないんです。足元にあるんですけどね。
あ、そうですか。
繋いでなくて、あの音楽がこう、ね、かからないので、まあなくてもいいかなっていうまんま
なるほど、
はい、来たので、
じゃ あの無伴奏で、
無伴奏で
いいです ね、
YouTube とかだったらあの普通に演奏しても大丈夫なんですよね。
そうですね、あの収益化しなければ多分、おそらく大丈夫だと思います。
あ、そうなんですね。じゃあ YouTube も絡めてって感じになりますかね。
ハニー FM さんはこう YouTube
一応あることあるんですけど、多分4人ぐらいあの登録してもらってますけど。
素敵
あのもう、ま、全然動いてないです。
あ、そうですか、
はい、
もったいない、
もうインスタグラムでいっぱいいっぱいで今。
あ、そうですか、
はい、
こうインスタグラムと YouTube こう連動、ね、うん、できたらいいですね、
うん、そうですね、うん、じゃあ中坪さんは YouTube 担当ということで、
YouTube 担当
盛り上げて
こうプレッシャーが
いただこうかな。
すごいですね。
その時は何か機材とか必要なんですかね。
いや、無伴奏でよろしければ、
そのまま
楽器1本でそのまま、はい、させていただきます。
なんか専用のカメラとかいります？
専用の、あ、そういうことで、だって YouTube だったら画面がいりますもんね。
ね、撮らないとね。
あ、
スマホとかでもいいですか。
あ、私一応カメラは
ちょっとこう隠し撮りみたいな感じになりますけど、ちょっとブレブレの映像になるかもしれませんけど
それもそれで逆にいいかもしれないですね。ういういしい感じで、一応カメラも持ってますんで。
お、そうなんですね、はい、YouTube 中坪さんね、チャンネルね、
はい、
持ってましたけど、どうですか、もう進んでますか。
ね、4年間動画を上げずになんとか、60人の登録者が
すごいじゃないですか。
先月59人に減ったところです。
1人諦めた。
この人 4年も上げてないなっていう。
4年経ったらさすがに。
さすがに。
でも1人だけ離脱は。
1人だけ減らされて
しまいました。すごいじゃないですか。みんな待ってくれてますね。辛抱強く59人。上げないんですか？
ね、そろそろ上げたいなと思いながら。で、まあ、その次引っ越すのを機会に。
いいですね。
家に防音室がまた新たにできます。
そうなんですね、すごい。
そうなんです。へ、そちらでちょっと収録なんかできたらなと。
ああ、いいですね。
思ってます。
へ、じゃあそこでチャンネル名何します。
チャンネル名ですか。
ツボチャンネル。
あ、いいですねそれあ、いいですけど、とてもいいですね。
ツボチャンネル、今日のツボみたいない
いですねそれ全部使わせていただきます
中坪さんってニックネームありました？
昔からね、やっぱり中坪なので、ね、つぼちゃん、
つぼっち。やっぱつぼちゃんね、つぼっちね。
そうですね。
つぼっちゃんですよね、やっぱりね。
つぼっちゃんは新しいですね。
あ、つぼっちゃんなかったですか？
いいですね、それ。
つぼっちゃん。
つぼっちゃんねるはどうですか？
つぼっちゃんねるね。
はい。
おー。
ちっちゃいつがあるのいいですね。
いいですね。
つぼっちゃんねる。
つぼっちゃんねる。
なんか、ちょっとおじさんのチャンネルみたいですけどね。なんか。
なんか、居酒屋巡りしてそうですね。
あ、そうそうそうですね。本当に。
つぼチャンネル。
でも今の YouTube のチャンネル名は、はい、あのラジオから使わせてもらって、
はい、
中坪かなえの123歩で、
うん、懐かしい、
ね、
うん、
いい名前、我ながらいい名前だなと思って、
ね、中坪さん発信でしたっけ。
そう、ね、まあ、厳密には友人からのアイデアなんですけど。
そうでしたっけ。てっきり私かなと思ってましたけど、
あ、
私じゃなかったですね。
そうなんです。戸川さんからもね、なんか何個かいいアイデアいただきましたけど、
でもボツになりましてい
や、悩んだんですよ、悩んだんですが、
ボツネタは作らせたらいいですけど。
でも次はつぼチャンネル。
つぼチャンネルね、面白そう。いいですね。なんかいろんなことできそうですね。
そう、あの居酒屋巡り、
居酒屋巡りもできるし、もちろん演奏もね、うん、あるし。
そうですね、
まあ、こんなとこで吹いてみたシリーズもできそうですし。
いいですね。
吹きながら踊ったでもいいし
いろんな企画が。
あとは鉄板ネタ、お料理あるじゃないですか
そうでした。
つぼっちゃんの鉄板ネタ、 お料理
そうでした。私ちょっと料理が得意なものですから
ねえ、はい、もう反響がすごいみたいで
そうなんです。
料理ネタあげたらもうざわつくという、
そうなんです。
世間がざわついてしまう。
もう演奏動画なんかピクリとも動かないのにねもう料理動画料理写真あげると凄まじいメッセージが来るんですよね
一斉に皆さんがこうね反応するという。最近何をアップしました？
最近ね、うん、最近いい作品ができなくてですね、うん、ちょっとお休み状態なんですけど。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
いつも通りでいいんですけどね
なかなかね、でもあの芸術的な作品って、こう突発的にできるものですから
突発的にね、
でもすごい反響があったのは料理ではないですけど、あのクリームチーズにあのカビが生えた写真をアップ
あげたんですか？
アップしましたら。
なんでカビ生えたんですか？
冷蔵庫入れてたんですけどね、はい、あの賞味期限見たら3ヶ月ぐらい過ぎてまして。
あ、でもたった3ヶ月？
それで、はい、カビ生えてたんですよ。びっくりしました。
あららら、冷蔵庫の電源入ってなかったのか？
いや、そんなことはないんですけど、
根本的になんかこう間違えたとかではなくて
なんかでも本当に使おうと思って開けたんで、ビクってしましたね。あのホサホサファサっていうんですか
ファサファサ
してて、
毛皮をまとってるこう感じで、
そうですそうです、可愛らしい感じに言ってまして、もう開けた瞬間ビクってしてそっと蓋を閉じて
閉じて、
はい、さよならしました。
さよならさよなら。それ何回か使ったんですか？使ってなくて、
いや、あの3分の1ぐらいは使ってましたね。
あ、そうなんですね。
もったいないことしました。
もったいないですね。何を作ろうと思ってクリームチーズを？
あ、やっぱパンに塗ろうと思っただけなんですけどねパンに塗るために買ったんですけど。
そうなんだ。そのじゃあ前回使ってからだいぶ経ってたんですかね。
あの、私やっぱ料理普段そんなに多くしないもんですから、うんうん、高級な食材買うと逆に使えなくてですね。
あ、
例えばチーズとか、はい、なんかいい調味料とかあるじゃないですか。
はいはいはい、
逆に使えないんですよね。
そうなんですか。使おうと思って買ってるのに。
そうなんです。高いもやか大事に使おうと思うと、なかなか手が出せなくてでファサファサになってしまうという、
ふわふわの、
はい、
まあ、普通にあの卵焼き作ってもらうだけでいいと思うんですけどねそれをあげてもらっただけで、あの、みんな喜ぶと思いますから。
ひどいでも卵焼きは確かにね、あの、丸めれないのでスクランブルエッグ状態ですけども。
そうですね、じゃあいろいろお料理もこれからね、
する
機会も増えてくるかなと。
そう、キッチンをね、いいものにする予定なので。
素晴らしい。キッチン何色にするんですか？
クイールシフォンっていうね、なんか、
何色それ、
なんて言ったらいいんですかね、ちょっとまだらない色の白っぽいぽいグリーンっぽい色なんです。
へー、夏さんの好みで。
あ、そうです、そうです。あのクリナップのいいキッチンなんですよ、
うん、
で形から入ればこう頑張るんじゃないかということでですね、はい、で食洗機ついてますから。
素晴らしい。
お皿も洗わなくていいですし、
まあ、ズバラな、ね、性格でも安心して
そうです
作り放題ですよ。
こう料理に全部集中できますね、
は
い、
後片付け苦手でしたっけ？
私はね、料理よりもそっちの方がいいです。
あ、そうなんですね。
料理が一番嫌です、
ね、あ、苦手で、
はい、
片付けるのは問題なく苦ではない、
ま、どっちかというと苦ではないですね、そっちの方がね。
何作ってみたいですか、新しいキッチンで。最初のこの一品。
最初の一品ですか、
一品。
いやー、ガレット作りましょうかね。
ガレットって何ですか？
あの、フランスのおしゃれな朝ごはんです、
は
あ、じゃがいもとか米粉を混ぜてこう、
は
あ、あの薄
い
皮みたいにして、はい、あの卵をこう巻く、目玉焼きを巻くような。
あ、結構簡単そうな。
いや、どうなんでしょうね。結構めんどくさいと思うんですよ。おしゃれおしゃれクレープみたい、
ああ
甘くないクレープみたいな。
なるほど、
感じのやつですね。
おかず惣菜クレープみたいな感じ。
あ、そうですそうです。
なんかソースとか乗せるんですか、その場合は。
クリームチーズですかね。
怖いな恐ろしい
また買わないといけない。
ふさふさになってるかもしれませんよ、もっとこうケチャップとかでいいんじゃないですか、最初は。
そうですね
マヨネーズとか。
ちょっと頑張る、変に頑張るからこう失敗するんですよね。
そうですね、はい、一歩ずつこうね積み上げていった方が
そうですそうです、だからハンバーグとか作るのも、うん、こう市販のソースでいいのに、うん、わざわざワインからデミグラスソースを作ろうとして大変なことになったりしますね、
はい、ハンバーグ自体は作れるんですか？
あ、ハンバーグは作れます。
あ、そうなんですね。
ひき肉とこう玉ねぎみじん切りにしたやつね、はい、混ぜてこ
ね
こ
ねして、それだけ入れるのはあとひき肉と玉ねぎだけ
どうだったかない
や作ったことない、私知らないんですけど、
だいぶ前ですからね、それもね作ったのが
楽しみですね。
楽しみです。
ぜひあの最初のね一品作った料理、はい、その新しいキッチンでのこれはまあぜひ載せていただきたいなと。
そうですね、
思います。また
反響が上手でしょう ね
みんなこうそわそわしながらね
こちらもなんか変なプレッシャーがあるんですよね中途半端なものをあげられない。
いつも通りでいいと思いますいつも通りであのやってもらったらあの喜んでくれると思いますから。
ひどい
で中坪さんも今 SNS での発信とかもされてます、
はい、そうですね、あの YouTube はなかなかできず、はい、で Facebook もちょっと滞ってますが、はい、あの Instagram だけは、はい、あのちょこちょこ上げてますので、はい、
なんかこう検索キーワードとかありますか？
中坪かなえで検索していただくと出てくると思います。
は
い、
ローマ字で。
中坪、本当漢字で。
あ、漢字で。
中央の中に、はい、土辺に平の坪。はい、で、かなえはひらがなですね。もうそれで、やっぱ珍しい名前って得だなって、こういう時思いますね。
そうですね。中坪かなえさん、
もうヤフー検索とかグーグル検索でも中坪かなえと打つともう私が出てくるので。
あ、そうなんですね。
やっぱ珍しい名前なんだなって思います。
かなえさんのかなえはひらがな。
あ、はい、もともとそうです。
そうなんですね。
そうなんです。
そうなんですね。いいですね、うん、
漢字、はい、
はい、
漢字の人が羨ましいですけどね。
あ、逆に、
はい、
へえ。どんな漢字が良かったですか、もし
かなえ。なんかね、うん、生徒さんで可愛い名前だなと思ったのが、うん、かなでるのかなに、
かなでるの、はいはいはい、
A は何だったかちょっと忘れちゃったんですけど、かなでるだったら忘れちゃいました。
忘れましたか。あ、叶えるね、はい、
かなでる、
かなでる方ね、はいはい、
それおしゃれだなと思って。
ねえ、 A は何がいいですかね。
A ってね、何がいいですかね。最近の人ってみんなおしゃれな感じですよ ね、
うん、
私岡分もあの三髄にあのひらカタカナの A のやつしか思い浮かばないです。
ああ、なるほど。江戸時代の A。
そうですね。
それもなんかちょっと和服が似合いそうな感じで。
あ、確かに。
ね。
確かにいいですね。
いいですね。和服とこのサックスっていうのはどうなんですか？着物と。
あの友人が結婚式で着物着て演奏してたんですけど、はい、やっぱ息が吸えないっていう風に。
そうなんですか。
言ってました。
へえ。でも締めるから帯で。
そうですそうです。
ああ。
で私たちもやっぱ年取って昔のドレスとかを着て演奏するとやっぱ苦しいんですよね、
は
い
は
い、
ああ、わかります。私も T シャツなんかピチピチになってきて縮んできたのかなと。私が太っただけの話で、これ
T シャツは買ってください。
もうピチピチになってしまって今年
あ、本当ですか、はい、今着てらっしゃる。
そう、これも今伸びてますけど、朝はねギュギュのピチピチなんですよもう全部の T シャツがそうなってしまって、あ、縮んだと思ったら私が太ったんだと思って。
あ、太られました？
太ったみたい、どうも。
幸せ太り。
なんでしょうね。
ア
ンパン美味しい お店があるんですよ、ここ近所に。
あ、そう、本当ですか？
アンパン。
この近所に。
近所に。
へ
ー。歩いて5分ほど。
北の方に。
はい。国道側に行くんですけど、
へ
ー、キビトパンっていうお店なんですけど。
キビトパン。
うん、はい。そこのアンパンがね。
美味しい。
美味しい。
それを毎日食べてらっしゃる。
結構続けて食べてました
、まあ、美味しいですもんね、
なんかね懐かしいあんこなんですよ。
あ、そうですか、
うん、なんかおばあちゃんが作ってくれたあんこに近くて、でそんな話したら、お父さん、まあ、おじいさんというかお父さんの、
は
い、あのいろいろこうあんこへの このこだわり、
うんうんうん、
もうちょっとこうしたりあしたりっていうのを聞いて作ったんですっていう話を聞いて、あ、だからなんか似てるんかなと思って、そのあたりが
いいですね。懐かしいあんパンっていう、
美味しいですよ。なんか言ったら食べたくなりましたけどね
、はい、今度ちょっと買ってみます、
ぜひ、はい、はい、じゃあそういった展開もあの SNS インスタグラムで、
はい、
あの情報発信ありますので、ぜひ検索していただいて、
ぜひ、
ね、フォロー、ね、していただければと思います。
はい、
ハニーでもまた番組をしていきたいなと思いますので、
はい
はい、こうご期待と。
そうですね、やっぱりこう半年間ラジオ放送してないとですね、うん、やっぱ喋れなくなるもんだなって。
ああ、そうなんですね。
この間演奏会の時に思いました。
あ、ダメですね、それは。
やっぱ1ヶ月に1回こう1時間だけでも喋らせてもらってると、はい、演奏会で喋るのが苦じゃなかったんですよ。でもこの数ヶ月間、
はい、
ちょっとずつ噛むようになって でちょっとずつわけわからないことを言うようになってしまって、あれってやっぱりいい訓練させてもらってたんだなって、うん、思います。
あの何年やってもカモモは噛みますけどね。
あ、本当ですか、
はい、
安心しました。
盛大に噛む時もありますから。
よかったです。
はい、ということでまたあの皆さんに中園さんのお声ねお届けできる機会があると思いますので楽しみにお待ちいただいて、
はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。
また今度企画会議をちょっとして、
そうですね、
はい、形にしていきたいなと思いますので、
はい
はい、また次回よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日のカフェテラスのゲストは、サコス奏者の中園かなえさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。